小鳩の愛。日本テレビ小鳩文化事業団がお送りする小鳩の愛。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者が、ああよかった、助かったと思える情報はもとより、晴眼者、つまり目の見える人にとっても役に立つ情報を発信していきます。新年明けましておめでとうございます。日本テレビアナウンサー杉上幸恵です。2022年を迎えました。番組では今年も様々な話題をお届けしていきます。どうぞお付き合いください。新年最初のゲストは文化人類学者の広瀬浩二郎さんです。広瀬さんは1967年生まれ、東京都出身。13歳の時に失明後、現在の筑波大学附属視覚特別支援学校、京都大学へ進学されました。同大学院で博士号を取得後、2001年から現在まで大阪の国立民族学博物館に勤務されています。広瀬さんの研究分野は触る食文化について。コロナ禍になっておよそ2年、物や人に触るということが気軽にできなくなった昨今ですが、触ることの意義や必要性を訴え、精力的に活動されています。そんな広瀬さんのインタビューを3週にわたってたっぷりとお届けします。それでは小鳩の愛、今週もスタートです。小鳩の愛、この番組はラジオ日本と KNB ラジオでお送りしています。広瀬さん、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
広瀬さんはお正月はいつもどのように過ごされていますか？
そうですね、まあ、普段は大阪に住んでいて、割とここ数年は年末まで大阪で過ごして、一応形だけちらっと家の掃除とかもして、で、まあ、年明けて実家が東京なので、はい、年明けて実家に戻ってきて、まあ、数日ゆっくり過ごすって感じですね。
うん、のんびりと英気を養うお正月なんですね。
まあ、英気を養ってたら聞こえいいですが、要はゴロゴロしてるだけかもしれないですけどね
それが幸せですよね。
はい、そうですね。
さあ、思い返せば去年はコロナになって2年目で、はい、こう消毒やソーシャルディスタンスっていう言葉がね、うん、生活の中で当たり前になってきました。はい、こうかつてより気軽に人や物に触らないようになって、うん、まあ、このあたりについては視覚障害者の方が街で苦労されるようになったという話も私たちはよく耳にします。うん、広瀬さんご自身も生活の中でそうした変化を実感されることはありましたか？
そうですね、まあ、大阪に住んでるせいか、まあ、大阪おせかいの人が多いので、その声かけられるのが少なくなったとかそういうことはあんまりなくて、そんなに変わってないかなっていう気はするんですが、ただやっぱり今おっしゃったようにこうね、社会のいろんなところでこう非接触ってことが強調されるようになって、こう触るのがなんか悪だみたいな感じになってくると、やっぱり僕らのこう日常は天井を読むのもそうだし、ね、外に出てこう駅員さんなんかにこう案内してもらうのも、あれも言ってみたら濃厚接触ですから、なんかそういうのをこう肩身が狭いというか、自分のこう存在がこう否定されてるみたいな、触っちゃいけない、じゃあ視覚障害者どうしたらいいんだみたいな戸惑いはすごくありましたね。うん、
やはりね、人と距離を取るっていうことが徹底して言われたこの2年だったなと思いますが、はい、まあ、そうした中で、はい、去年は2020の東京オリンピックパラリンピックも最終的には行われました。はい、そしてそれに合わせてですよね、はいはい、広瀬さんが数年間かけて準備してきた展覧会も、はいはい、行われたということで、はい、その展覧会に関して伺っていきたいと思います。はいはい、国立民族学博物館特別展示館で去年の9月2日から11月30日にかけて行われたユニバーサルミュージアム触る食の大博覧会。食というのはこう触るという、そうですね、食感の触るですよね。はいはい、リスナーの皆さんでもね、お出かけになった方もちろんいらっしゃるかと思いますが、はい、うん、広瀬さん、この展覧会は全ての展示品に触ることができたんですね。
そうですね、 まあ、あの食の大博覧会っていうと普通は、まあ、あの大体の方はこう食べる方を想像するんですけど、まあ、今回はだからあえてそのラジオなんかでもすぐ伝わるようにっていうので触る食の大博覧会っていうふうに触るびっくりマークっていうのをつけてるんですけど、まあ、とにかく先ほどお話があったようにそのコロナで非接触っていうのが言われる中で、あの別にそのコロナに合わせてというかコロナだからあえてやろうっていうことでは当初なかったわけですけど、まあ、2017年の終わりぐらいからあの大体まあ特別展って非常に大きな規模の展覧会なので3年計画ぐらいで、実施するんですけども、まあ、だから僕の場合も2017年ぐらいからじゃあ特別展をそろそろやってみようと、そして、まあ、先ほどおっしゃってくれたようにその2020秋といえばオリパラがあるしで、まあ、オリパラでこう障害とか、にこう関心がみんな高まるけどもパラリンピック終わってしまうとまたスーッとこうブームが去っていく、それじゃあやっぱりこう社会がこう変わっていくことにならないので、やっぱりオリパラっていうのはこうゴールじゃなくてあの新しいことをこう考えるきっかけなんだと、でそういうことをまあ意識してもらうためにそのパラリンピックと重ねてまあ触るっていうことをテーマにした展覧会をやろうっていうのが当初計画だったわけです。でそれがまあコロナが出てきたことによっていろいろこう展覧会も当然緊急事態宣言が出て延期がされたりということでかなりこう変更を強いられるプランになりました。
そのすごいなと感じるのが、はい、最初コロナ関係なく発案して準備してきたものが、はい、コロナになって触るということがもういけないことだみたいな空気になった中で、はい、あえてこれをやるんだっていう、はい、変えずにやるんだっていうところは、はい、やはり相当強い思いが終わりだったんだなと思うんですが、
まあ、正直後に引けないと言いますか、その、まあ、コロナごときに負けてなるものかみたいな思いがあってやっぱりあのずっとその触るって、まあ、食文化触る文化っていう言い方をしてその博物館をこう拠点にしていろんなこう研究実践を続けてきて、そのまあいわば集大成として展覧会を企画してたので、そんなコロナごときに負けてなるものがこちらはやっぱり10年以上のこう蓄積でいろんなことやってきてそれをこう世に問う展覧会だったので、まあ、そういう強い思いがありました。でもう一つはやっぱり最初そのコロナになった時っていうのは本当にこうアンラッキーというか、なんでこんな時に非接触になってしまった、でコロナってマイナス以外の何者でもなかったわけですけど、やっぱりこうしてこう2年近く、コロナと付き合ってくる中でなんかこういう時期だからこそ触れ合うってやっぱり人間にとって必要なことだし、それでこう人間のコミュニケーションとか文化がこう育ってきた部分があるので、そこをこうコロナになったからといってもちろん感染対策大事だけどだからといってなんかこう触るっていうのを全否定して本当にいいんだろうかと、だからこう今こそそういう触る触れ合うっていうことを人間にとって必要だよなっていうことを思い出して取り戻してもらうためにもやるべきなんだと、なんかだから大げさに言うとこう使命感とか言うと大げさですけど、なんかあのコロナの時期にぶつかったっていうのは最初さっき申し上げたようにマイナスだったけど、あの今こう振り返ってみるとある意味こう運命的なものだったのかなという気がしてますね。
なるほど、その発想の転換というかこういう考え方でやってらっしゃったんですね、うん、
まあまあしかしあの今はあの強がりでも痩せ我慢でもなんかそう言ってますけど、うん、やっぱりコロナになってあの、ね、2020年の4月に緊急事態宣言が出て、うん、で、まあ、ずっとその2020年秋を目指してオリパラに合わせてって言ってたのがこう1年延期になった時とかはやっぱりかなりこうショックというか、うん、ああどうなっちゃうんだろうみたいな思いがずっとありましたよね、うん、
でも無事に開催されて3ヶ月間走り切られたわけですけれども、はい、じゃあその触れる展示品ってどんなものがあったんだろうっていうところ皆さん興味ある方多いと思うんですけれども、はい、まずあの彫刻作品大きなもの例えば大仏の頭部とか、うんはい、なんと広瀬さんご自身の銅像像もあったりとか、はいはい、ああいうものをまず触っていくことから始まる展示になってるんですね、
う
ん、
まずやっぱりあのよく言うんですけどその一般の方目が見えてる方っていうのは、まあ、よく僕はその視覚モードと触覚モードっていう言い方するんですけど、どうしてもこう日常生活っていうのはこう見ること中心に生活してるわけですね。 世間の多数派の人たちは、うん、でその博物館に来ても大体まあ見学って言葉が象徴するように、まあ、見ることで学んだり楽しんだりしてるわけです。でそれをまずこう見るっていうモードからこう触るっていうモードに早くこう切り替わってもらわないといけない。でそのために一番こう、まあ、手っ取り早いというか説得力があるのはやっぱり具象彫刻で、いろんな形のものをこう触って、単純にまあ、こだわったのはこう素材ですよね、うん、まあ樹脂のもの FRP 樹脂のものが多いんですけど、ブロンズのものがあったり木のものがあったり石のものがあったり、まあ、石膏があったりと、でとにかくまあそういう素材の違いをこう触って感じてもらう。でこれは文字通りその見てるだけじゃわからないわけですね。だからFRP 樹脂のものでもこうパッと見たら、あブロンズかな石膏かなとかって思うものもこう触ってみると、あこれは樹脂だとか、トントンとこう叩いてみると、ブロンズはすごくカーンといい音がしますし、石膏はこう詰まった感じがするし、樹脂のものはだいたい中が空洞なのでトントンって感じの音がするし、なんかそういう見るだけじゃ気づかないことにまず気づいてもらう、そこからこう触るモードにだんだん入っていく。あこの展覧会は見てるだけじゃ気づかないことがたくさんあるんだ、触らないといけないんだっていうモードに入ってもらうということで、入り口付近にはかなりその大きなものを含めて彫刻並べてましたね。
触ることによって、はい、こう音でも感じられる面もあるんですね、
はい、素材の違いって音で結構分かりますね。であんまりこう激しく叩くと作品に失礼なんですけど本当にこうなんかこう友達の肩叩くような感じで「よこんにちは」みたいな感じでこう叩いてみると非常にこう面白い発見がありますね。
そういったこうじゃあ視覚以外の感覚で、はい、まず彫刻作品を味わってみる、はい、というところですね。お送りしてまいりました小鳩の愛、全盲のシンガーソングライター佐藤ひらりさんが歌う令和を聞きながらお別れです。今日は触る食文化を研究する文化人類学者の広瀬浩二郎さんのインタビューをお届けしました。いかがでしたか。コロナ禍での開催になった広瀬さんの特別展でしたが、不安や課題を乗り越えて無事3ヶ月の期間を終了されました。展示品を軽く叩いて音の違いから素材を感じることができるというのは新しい発見でしたね。音以外に石は冷たいなど温度でも素材の違いが感じられるとおっしゃっていました。視覚に頼らず触覚を存分に生かして物を感じるためにどのようにアプローチをすると良いのか、来週も引き続き広瀬浩二郎さんに伺います。どうぞお楽しみに。ここまでのお相手は日本テレビアナウンサー杉上幸恵でした。